今日はエズラ、なんかいろんなエズラとかウルトラマンに出てきそうな怪獣の名前みたいな皆さん、あのビジュアル聖書ガイド、これね、持ってます、持ってません、ね、両方いると思うけど、持ってない方は後ろのカウンターの上にコピーが置いてありますから、エズラを持ってってくださいね。あとハガイ、ね、ハガイ作っとくから、今度ハガイとゼカリア、あのエズラ書に出てきますよね、ハガイとエズラの名前がね、エズラのところにハガイとゼカリアの名前が出てきますよ。だからあのハガイ書とゼカリア書も置いとくから、同時期の人なんですよ、補修後の人、ね、ネブカネネルにさらわれちゃった後の人、ね、で戻ってくるよっていう、戻ってきて神殿建てようねっていう人、それ励ます人たちね。でその人たちでエレミアっていうのはもうね、ちょうどもうエルサレムが崩壊する、ね、破壊される時の人でしょ。でダニエルっていうのはちょうど同じだけど、連れてかれちゃってね、強制されて宦官になって、でバビロンの首都で予言してたんでしょ。そうですよね、同時期の人でしょ。だからあの今まで歴史をやったわけ、歴史を、で歴史をやって、その中でその預言者がどの王様と噛み合っていく、同じ同時期なのかっていうことを皆さんも理解してほしいわけなんですよ。これね、これ王様とその預言者がどうやって被ってるかって、同時期にね、理解してほしいわけなんですよ。よろしいですかね。これで、ああなるほど、ここに被ってるのねって、ゼカリア、ハガイ、本当被ってるわってね。で、あのダニエルとかエゼキエルとかエレミアも被ってるのねっていうね、時期が。で、王様はどの時期に誰が物言ってるのかとかいうこともね、理解する必要あるわけですよ。よろしいでしょうかね。で、第二列王記の、第二列王記じゃないわ、第二歴代史の、最後の章、36章をやりましたよね。今日からエズラに入るんですけども、36章の、22節、ペルシャの王クロスの第1年に、ね、王様になったばっかり、エレミアによって告げられたヤハウェの言葉を実現するために、ヤハウェはペルシャの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出し文書にしていった。だからこれはあのもう、ね、70年経っちゃった話ですよね。連れてかれて、ね、ネブカデネザルに連れてかれて、でバビロン帝国も、ペルシャ帝国にやっつけられて、それでそのペルシャの王様が1年の、ね、に王様になって1年目に、神がね、なぜか知らないけどペルシャの王様に、ユダヤ人全部返せと、まあ、エルサレムに行けと、ね、帰らなかった人もいるけど、ね、返せと、それで神殿をもう一回再建しろと、そのプロジェクトに取り組めと、で完備でやってこいと、ね、ペルシャ帝国がバックアップするから全部出すからやってきなさいと。そんな王様いる？ねえ、他国民族だよ。ペルシャ帝国の、ね、王様がユダヤ人帰れ帰れって言ってるわけよ。ネブカデネズルが来て奴隷にされてたんだけども、全部奴隷解放、ね、帰ってよろしい、神殿建ててきなさい、私がバックアップするからって言ったわけですよ。そんな王様いる？すごいよね、ペルシャの、ね、王様。イランだよ、イラン、ね、イランが貢献したんですよ。今はイランことしてるかもしれないけれど、あのなこと言ったらまた問題になるかもしれないけど、ごめんね、イランの方々。イランの、ね、クリスチャンがいっぱい、ね、今100万から300万って言われてますから、日本なんかよりもはるかに多くなっちゃってるんだよね。すごいね。はい、で23節、ペルシャの王クロスは言う、天の神ヤハウェは地のすべての王国を私に賜った、ね、スーパーパワーだから、その当時の。 ね、猫が潰そうとしたんだけど、その猫が逆にやっつけられちゃったんだけど、猫ってエジプトの王様ね。ペルシャの王クロスは言う、天の神ヤハウェは地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮神殿を建てることを私に委ねられたんですよ。ユダ人じゃないね、外国人のイラン人のペルシャ人のこの私に任されたんですよ。すごい話だね。ね、全く違うよね。あのなんか筋書きがね、ダビデみたいなのが出てくるっていう感じをね、ユダヤ人は思いたいけれども、ね、自分たち誇れないもんね、完璧にね。だって他のところの外国の王様じゃん。ね、で、この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に任されたんだと。ユダヤ人じゃないんだ、私なんだ。あなた方すべて王の民に属する者は誰でもその神ヤハウェがその者と共におられるように。すごい祈りですね。その者は登っていくようにせよ。で、登っていくっていうのは北に、北が登っていくって感じだけど、南に下がって登っていくなんですよ。日本橋が拠点だから、エルサレムの拠点だからね。北海道から上上り線って言ったら東京向かってるわけやね。ね、鹿児島から上り線って言ったら上るっていうのは東京向かってるわけよね。天皇陛下がおられるからでしょ。同じようにエルサレムだから、北にようが南ようがエルサレムに行ったら上っていくようになるわけですよ。そういうことでしょ。だってヤハウェの宮が、神殿があるわけだから、そういう話です。で、一章、エズラ、エズラの一章ね、ペルシャの王クロスの第1年に全く同じだよね。だからこの第二歴代史っていうか、歴代史はエズラが書いたと言われています。もう同じ書きっぷりだからもう、ね、文体からないから。エレミアにより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシャの王クロスの霊を奮い立たせた。王は王国中にお触れを出し文書にしていった。ペルシャの王クロスは言う、天の神ヤハウェは地のすべての王国を私に賜った。だからね、ヤハウェが賜ったって知ってんだね。ペルシャの王様、ペルシャの神々じゃないんだね。イスラエルの神が私にくださったって言ってんだね、この人。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために神殿を建てることを私に任されたんだと委ねられた。あなたはすべての主に属する者は誰でも、主のために属する者は誰でも、その神がその者と共におられるように、その者はユダにあるエルサレムに登り、イスラエルの神ヤハウェの宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムに おられる神である、ね、だから全く同じ文体なんですよ。だ今で言うと、例えばトランプさんがね、なんかエルサレムに首都を移しちゃったんじゃない、大使館を、ね、ああいうことすごい喜ぶわけですよ、ね、ユダヤ人はね。クロス王の再来みたいな、そんな感じに捉えてる人たちもいるわけですよ。全然違う国なんだけど、ね、ユダヤ人の中にはそういう人もいるわけですよ。でこのクロスの話だけど、ね、エズラっていうのは補修後の話です。補修後、ね、ネブカデネゾルがモンド、ね、男も女も赤ちゃんも子供も、ね、妊婦もみんな殺しちゃったんでしょ。バビロンの王様ネブカデネザル、ね、施設に入ってたり、ね、あの病院の ICU に入ってる人も容赦なく殺してったわけ、ね、怖いね。それで生き残った人たちを奴隷にして連れてったって書いてありますよ。でそれから70年経った、エレミアが70年っていうふうに予言したから、それでダニエルもバビロンにいて、あ、70年なんだっていうふうに思ったんでしょ、ダニエルは。で70年経ってクロスが出てきたわけですよ。わかりですかね。ハガイの5章の1節、5章1節。さて預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの2人の預言者はユダとエルサレムにいるユダヤ人に帰ってからね、励ましたわけですよ。じゃあこれはだから補修後に70年経ちました、まあ、それからしばらく経ってなかなか工事が進まないとかいう時に、そのハガイとゼカリアがエルサレムにいて励ましたって書いてあるんですよ。 でエズラもエルサレムに帰ってきてるわけですよ。第2回目 の、 あの人で帰ってきてるわけで、エルサレムとユダヤ人に彼と共におられるイスラエルの神の名によって予言したと。だから同時代の人なんですよ、さっき言ったでしょ。だからハガイ書とゼカリア書を読んでくださいって話ですよ。だからあのカウンターの上に置いとくから、もしくはビジュアル聖書ガイドを持ってる人を持ってっちゃダメよ自分の使って読んでよ家で、ちょうどいいやとか言って、もう会社帰り電車の中で読もうとかだ、なんか帰ってから読んでくださいよっていうそういう、だから同時代、どういう預言者が、ね、どこで噛み合ってるか、同時代の人と仲間なのかっていうことをちょっと理解してくださいってことなんですよ。一生一回、ね、こんなに分厚いさラブレターもらってんだから全部読まなきゃあかんのんですよ、ね、で誰がどうなってるのかとか理解する必要あるんですよ、ね、だから後ろから持ってってね、ちょっと理解してくださいということです。よろしいですかね。でイザヤは、ね、クロスオードを、ね、名前を150年以上前にしてたんでしょ。イザヤ書を開きましょうか。イザヤ書、イザヤ書ってもっともっと後ろですよ。詩編よりも後ろだからね。詩編よりも後ろでしょ、イザヤ書。イザヤ書の45章1節から4節、45章の1節から4節。主は油注がれたものクロスに、これだいたい175年5年ぐらい前か、ね、油注がれたクロスにこう仰せられた。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。なんかバビロン帝国にはなんか川が流れてて、その左右に首都の、ね、ものすごいあの丸いのビルと同じぐらいの高さの城壁が立ってたんですよ。それが30キロ四方みたいに、でその上を戦車がね、その城壁の上を戦車が行き来することができるぐらい の、 その十何メーターあるのよ。そういう城壁で町を囲んでたわけで、その真ん中に川が流れてて、で夜になるとその門を閉めてたんだけど、クロス王が攻めたその当日だけ開いてたのと歴史上言いますよ。だからもうそれドンピシャで、ここでは門をね開けたんだという話ですよ。私はあなたの前に進んで険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折る。また閉められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与えると。だクロスって、これだから名前がなんでわかるわけって話。150年170年前に名前で言ってるから。ところがどっこいですね、 あなたが選ばれた、私が選ばれたのは地球ができる前だったんですよ。アダムとエバとかね、アブラハムとか同じ時期にあなたも私も選ばれてたわけですよ。その時に名前は知ってますよ。だって全知全能だからさ、別に150年ぐらいで驚いちゃダメなんですよ。天地ができる前にあなたのこと知ってて、あなたの名前知ってんだもん、ね、うちの親が私を地蔵って名付けるの知ってるんですよ。であなたの名前をつけるのを親がね、あなたのお父さんお母さんがあなたに名前つけるのをどういう名前つけるか知ってるんですよ。すごい話なんですよ実はね。でもここで150年170年前にもうすでにクロスって名前が出てくるんですよ。クロスのお父さんお母さん知らないもん、そんなことがさ、ユダヤ人のさ聖書に書かれてるなんて。全くそんな予備知識なくつけてるんですよ。自由自在につけたらクロスってなったわけよ。だからユダヤ人で知ってる人がいればよ、いないと思うけど、そこをね、その人、例えばその町に住んでてユダヤ人がさ、でイザヤ書読んだことあったら、ね、うわークロスだつけてとか、なんかそういう感じでしょ。でなんかそのイザヤはその44章の28節も、私クロスに向かって、ちょっと45章の1個前、1節前ですよ。私クロスに向かって、私の牧者は私の望むことを皆成し遂げるという、エルサレムに向かっては再建される、神殿はその元へが据えられるという。だこのもう最初から150年170年前にこのね、その任務がね明らかにされてるわけですよ。なんか聖書ってすごいね。というか神はすごいね。全知全能ですね。 で、クロスの霊を奮い立たせるっていう話があって、で私の名前もあなたの名前も神は知っておられた、天地ができる前から。マタイの10章、マタイの10章の29節、マタイ10章29から31、29から31、2羽のスズメは朝1アサリオンで売られてるでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しがなしには地に落ちることはありません。10章の29節30節、またあなたの頭の髪の毛さえも皆数えられています。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。だからあなたのことを、ね、関心を持ってるわけですよ神はね。だってクロス王のこともだってずっと前から知ってるわけでしょ。でスズメと1アサリオンっていうのは1円玉の話ですよ。最初のその貨幣価値、ね、1円玉の世界で、そんなだからなんていうの、焼き鳥みたいんで売られてたわけ昔で、スズメの焼き鳥は安かったんですよ。めちゃくちゃ安かった。今物価高だから全部高いけどめっちゃ安かった。昔なんか駄菓子屋でマルチョクっていうのが、ね、うちの小学校の近くにあって、よく学校の帰りに寄ってそこで1円塩せんべいっていうのを売ってたんです。それを買って食べて帰るのそれまあいいや、それ以上言わない朝礼台に立たされたんだけど、それ以上言わない1円せんべいの話で、これ1アサリオンで売られてて、スズメが1円の世界でね。でそんなスズメさえ関心を持ってるんだったら、あなたのことに関心持ってないわけないよねって話。あなたのことに関心持ってるに決まってるでしょうと。で髪の毛が何本かも知ってるっていうわけですよ、ね、髪の毛が何本かも知ってると。私が1本落ちてもね、5本落ちても正確にあなたの髪の毛の数を数えてるんですよ。10万本とか言われるんでしょ、しちゃったっけ、そんな感じじゃなかったっけ、髪の毛ってね。それが落ちたら、よくあのうちの洗面所とかに落ちてるんだけど、私が拾うんだけどそれ以上言わないけどだからそれ落ちた分だけ正確にご存知なんですよ。だそれだけあなたに関心持ってるってことなんですよね、神は。だそのことをやっぱり理解しなくちゃなんですよ。ものすごい大きい神なんだけれども、小さいことに細かく気がついて、あなたの小さなことにも生活の隅々にまであなたに目留めておられるということです。そのことを理解しなくちゃなんないですよ。一節に戻ります。エズラ、もう一節はね、神が預けた言葉は必ず実現するということなんですよ。そういうことです。あのペテロがね、山上で、ね、なんていうの、変貌山に登ったじゃないですか。ペテロ来い、ね、ヤコブ来い、ヨハネ来いって3人だけ連れてかれたんでしょ。で登ってったら、なんかしながらイエス・キリストの、ね、釈迦のグローリーってこの栄光がこの肉体を通してブワーって発光することをね、父なる神がお許しになって許可されて、あたり一面がもうめちゃくちゃ眩しくなったんでしょ。でクリーニング屋さんでも白くすることができないほどに、なんか、ね、ドライクリーニングでもできないぐらいに白くなって発光したんでしょ。でうわーっとこう言って、何言ってるか分かんないから、ね、テント3つ作りましょうあなたのためにって、何言ってるか分かんないから、もうビビって、何、頭がもう変になっちゃったんだよね真んなくなっちゃったんだよね。でであのエリアとモーセが現れたんでしょ。でそれを 見て、でこの私の愛する子、私はこれを喜ぶってね、彼に聞きなさいって話、天から声を聞いたんだと。でもそれよりもペテロは言ってるんですよ、旧約の予言の方が確かなんですよって。だから現代のどんな不思議な体験、地獄行ってきましたとかさ、大丈夫かと思うけどさ、よく生きて帰ってこれたなと思うけどさ、天国行ってきましたとかあるけれど、そんなのよりも旧約の予言の方がはるかに確かなんですよ。 どんな人間の体験よりもだってペテロのその体験でも、ね、旧約聖書の方が確かだって言うんだったら予言がさ、どの人間の体験もかなわないじゃん、そんなペテロの体験に、ね、だからそれをいなして優先順位をグーッとひっくり返しちゃダメですよ。それはなんか偽物ですよ。そういう人は自分のすごい体験をなんか旧約聖書よりも上に持ってこようとするみたいなさ、互角にしようとかさ、あんなアホらしもない、なんダメですよ。でそのことを言った上でですね、エレミアはバビロンの捕囚から70年後にエルサレムにみんなね帰ってくるんだよって言ったんですよ。70年、エレミアの29章、ここなんかまた挟んどいて、エレミアの29章、エズラだから詩編よりもイザヤよりも後ろ、イザヤの後ろがエレミア、エレミアの29章10節、29章の10節、まことに主はヤハウェはこうおせられる、バビロンに70年の満ちる頃、私はあなたを顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たしてあなた方をこのところに帰らせる。ほら書いてあったね、29章の10節、29の10、書いてあったでしょ。帰らせるって約束してるよね、エルミアにね、エルサレムに帰すよって約束してるでしょ、エルミアの29章のね10節で。だからそれが実現したわけですよ。よろしいですかね。でダニエル、エレミアよりも後ろ、エレミアの後ろがエゼキエル、エゼキエルの後ろダニエル、ダニエル、ダニエルの9章の一節、ダニエルの9章の一節で、ダニエルは首都にいたんですよね、バビロの首都にいたわけよ。それで、メディア、メディア族の明日アシュ、アハシュエロスの子ダリオスが、カルデア人の国の王となったその年の元年、すなわちその治世の第一年に、ダニエルは預言者エレミアにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃がおるまでの年数が70年であることを文章によって理解したって書いてありますよ。よろしいですかね。ダニエルはダニエルでそのバビロンに連れてかれて、ね、まあ、高官になって、高官って事務次官みたいになってたんだけれど、彼はね、でそこのところで彼はエレミア書を読んで、なぜかエレミアが書いたのが伝わってきた文章がね、バビロンまで伝わってたってあったんだね。でそれを読んで、あ、70年かって、でもうそろそろやんかってなったわけですよ。でそれを理解したって書いてあります。だからみんなお互い文章がここに行き交ってて、でそれをまたいつか合本したわけよね。合本したんでしょ。そうなんですよ。で、ダニエルは同じ9章で、ちょっとここから先に、だから70年だって理解してね、イスラエルはぶっ壊れちゃって、イスラエルは崩壊したけれども、70年経ったら戻ってこれるんだってことを理解したわけですよ。いいですか。ここからが大切なんですよ。で同じ9章で、だから予言というのはめちゃくちゃ神が預けたんだから、言葉を人間が考えた、人間がインスピレーションとかじゃないんだから、神が霊感によって与えたってことは、神がそのまま情報を与えたんですよ。いいですか。そのこと理解した。でそこから先一個大切なのは20節、9章ダニエル9章20節、私はまだ語り祈り、自分の罪をと自分の民イスラエルの罪を告白し、私の神の聖なる山のために、私の神ヤハウェの前に伏して願いを捧げていた時、ごめんなさいって神にしてたら、すなわち私が祈って語っている時、私が初めに幻の中で見たあの人ガブリエルが来たんですよ。ガブちゃんが来た。でガブリエルはマリアにも現れてるもんね。イエス・キリストに関することを言うんだよね、ガブリエルさんは。そうでしょ。あなたを通して、ね、イエス・キリストをあなたは身ごもるって言ったんでしょ。でだからここでもイエス・キリストのことを言うよね。ということはね、夕方の捧げ物を捧げる頃、素早く飛んできて私に近づき、私に告げていった、ダニエルを、私は今あなたに悟りを授けるために出てきた。 な、ね、理解をね与えるために、あなたの願いの祈り始めた時、一つの御言葉が述べられたので、神がね、私はそれを伝えに来た、神からね、メッセンジャー、あなたは神に愛されている人だからだ、その御言葉を聞き分け、幻を悟れ、理解しなさいと。あなたの民とあなたの聖なる都については70州が定められている。いいですか、ここから説明するからね、必ずこれ実現するんですよ、覚えておいてね。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言とを確証し、至聖所に油を注ぐためである。それゆえ知れ、悟れ、理解しろ、引き上げてエルサレムに再建せよとの命令が出てからね、油注がれた者、君主の来るまでが7週、また62週間の間、その苦しみの時代に再び広場のほとりが立て直される。その62週の後、油注がれた者は立たれ、油注がれた者っていうのはイエス・キリストです。いいですか、イエス・キリストが死んじゃうって話ね。彼には何も残んない、やがて来たれるべき君主が民と町と聖城を破壊する、これ反キリストでね。その終わりには洪水って、洪水っていうのは軍隊の話ですね、得てして軍隊なんですよ、洪水っていうのはね、大戦争が起こるって話が起こり、その終わりまで戦いが続いて、荒廃が定められていると。ハルマゲドンだね。彼は1週間の間、多くの者と固い契約を結び、平和条約を結ぶ、反キリストやん。半周の間、3年半の間、生贄をどのものをやめさせる、でこれは黙示録に詳しいですよね、ね、黙示録に書いてありますよ、ね、3年半ね、いけねえとやめさせると、荒らす言うべきものが翼が現れるって、これキリストがおっしゃったよね、読者はよく悟るようにってキリストがおっしゃったんだよね、そういうふうにね。で、反キリストの話を、ついに定められた絶滅が荒らすものの上に降りかかるんだと。でこれをちょっと解き明かしますよね、解き明かします、よろしいですかね、ダニエルはユダヤ人がね、捕囚から解放されることをエレミアの、ね、文書で知りましたですね。さっき書いてあったね、必死に祈って民の前にね、民と自分の罪を神に告白してた時に、天使ガブリエルが飛んできて、ね、あなた神に愛されてる人だから、このね、幻を理解しなさいと言われたと。70章っていうのは何か、ね、9章の24節ね、70章っていうのは言語では70の7というふうに書いてあって、一週は7年間です、ね、半週っていうのは3年半でしょ、1週間っていうのは、一週っていうのは7年間です、よろしいですか、半週っていうのは3年半です。でそれを解説は黙示録に書いてあるもんね、3年半の間とか 何千日とか書いてあるもん、それ全部3年半だから。で 1週は7年間、だから 70×7 っていうのは490年なんですよ、よろしいですかね。で490年というのは、イスラエルと聖なる都エルサレムのために神が決めた期間なんですよ。だからイスラエルの歴史の目的を6つ挙げてて、背きをやめさせる、ね、罪を終わらせる、ね、罪の贖いを完成させる、永遠の義をもたらす、予言を成就させる、至聖所、神殿の一番奥に油を注ぐって、この6つの目的があるんですよね。で時計がスタートするとき、9章の25節、時計がスタートしました、ね、でしたときに、エルサレムを復興し再建せよという命令が出てからがスタート。ペルシャ王のアルタクセルクセスが紀元前445年に出したんですよ、ネヘミヤに対してね、再建せよと、エルサレムを、神殿じゃなくてエルサレムを。でそれが、紀元前の445年です。で7週、ね、49年、7週、7週っていうのは、49年で、62週っていうのが、434年足すと483年、69週で483年になると。で483年後に油注がれた者が入場したんですよ、エルサレムに。 ドンピシャンですよ。イエス・キリストがだからエルサレムに入場する時がドンピシャで、ここで弾き出されてるんですよ。そんなのってすごすぎない？だそれを理解しろって言ってるんですよ、ダニエルに。ガブレルちゃんが、あちゃんなんて言ったら怒られるけどごめんなさい、ガブレルさんが483年後にそのメシアが現れてエルサレムに入場するよって言ってるんですよ。実際にこの計算すると驚くほど正確に主イエスがエルサレムに入場された時点と一致するんですよ。シロの日のね、主日にエルサレムに入場する時と一致するんですよ。でメシアがそれで立たれるでしょ、だって十字架で死んじゃうわけだからですよね。9章の26節に書いてあるでしょ。で69章が終わった後でメシアは立たれる、つまり殺されて十字架にかけられると。それはご自身のためじゃなくて私たちの罪のためなんですよね。でその後に来たるべき君主の民がエルサレムと神殿を破壊するんだと。紀元70年ローマね、テトス将軍がやってきてエルサレムを、ね、ぶっ壊しました。で70周目はどこ行っちゃったのかって話なんですよ。わかります？ 62+7 っていうのは69じゃない？でも70周って言ってない？一番最初に24節で、あなた方の民とな、あなた方の聖なる都については70周が定められてるって言ってない？でも69周しか出てこないじゃん。で、あとの1週間どこ行っちゃったのかって、ね、7年間どこ行っちゃったのかって話でしょ。だからイエス・キリストは死んだ、復活して昇天された後にこの何週やってきて、この何週っていうのが7年間の平和条約を結ぶときに、今2026年以降の話で、あとの1年ってのは7週ですけども、わかります？ね、69週はあったんだけど、あとの1週間が足りないわけよ。このミッシングピースね、その欠けたピースはどこにあるのかっていうか、2026年以降に反キリストが平和条約を結ぶこの1週間、7年間がプラスされると69週に、これで70週が完成するわけですよ。だから今その空白の時代はわけですよ、教会の時代だからさ。お分かりですか？何が言いたいかっていうと、ここに書いてることは絶対実現するんだよって話ですよ。だって全部実現してきたんだから。この後に2026年以降にこの反キリストが出てきて平和条約を結ぶんだと、ね、偽の平和条約、平和だ平和だって言ってる時に大患難がやってくるわけだから、だからこの人はイスラエルと、ね、そのイスラム教かなんかの平和条約を結ばせるわけですよ。でそれが一番だって私たちにとっては平和だ平和だって言いやすくない？もう最近だってもうずっとこのさ20、30年間イスラエルの話ばっかりやん。これからもっとそれが頻度が高くなるでしょ。あれだけ突っ張かってるわけだからさ、でイラも突っ張かっててね、もうこのガチンコじゃんね、ガチンコクラブでしょあそこはね。でそこのところが平和条約結んだらよかったと思わない？みんな平和だ平和だって。その時に大患難がやってくるって書いてあるんですよ、聖書には。覚えておいてくださいよ。世界が平和になりますようになるわけないです。絶対ならないです。もう それがもう破滅だから。だからその前に私たちはそれら全てから逃れることができて、人の子の前に立つことができるように油断せずに祈りなさいって言われてるんじゃないんですか。キリストそうおっしゃったんじゃないですか。だから何が言いたいかって、もうすでにここにもう書いてあるわけなんですよ。ゲームプランが。だって490年だったらもうドンピシャでキリストが入場したわけだから、すごすぎますよ。あとのね、その欠けた1週間っていうのはどこかっていうと2026、今教会の時代だから空白の時代なんで、その後にゴンってやってくるわけですよ。いつかな、孫の時代なのかひ孫の時代なのか分かんないけど、お主を助けてくださいですよ。そういうことですね。欠けた70周目はどこ行ったのかってこれから起こるんですよ。で私たちも旧約聖書の予言というのは全て霊感によって書かれたんだから、ね、 神が書かれたそれによって力づけられるのがクリスチャンの筋でしょ。私たちにも必ずそれがね起こるわけですから、そのことをだから、シミも傷もないものとして見舞いに出るように励みなさいってペテロは言ってるわけですよ。清められなさいって。で、私たちは清められてるわけですよ。清め派の人たちっていうのはみんな再臨運動とくっついてるでしょ。中田十字と内村勘蔵が再臨運動をやったんじゃないの、ね、無教会とさホーリネスが組んでさ再臨運動ってやったんですよ。再臨が来るから、だから何を言ってるかというと、清くならなくちゃいけないっていうのがそこの時の叫んでスローガンでしょ。で、清め派っていうのができたんじゃないの。だ、再臨問題やると必ず 清めとくっつくんでしょ。だってパウロがペテロがそう言ってるわけだから、清くなることに取り組めって、神の御前に立てるように清くなりなさいと、いろんな面で清くなれと、性的にもそうかもしれない、お金の面もそうかもしれないし、ね、自己中の面についても清くならなきゃあかんでって、そういうことでしょ。だってキリスト来られるかもしれないんだから、いつ来られるか分かんないんだから準備しておきなさいってことでしょ。で、だから、で、清められるのは聖霊なしには清められないんですよ。自分の根性とかね、意志の力では無理なんですよ。聖霊求めなければ。油を切らしたらダメなんでしょ。5人の愚かな花嫁どうなっちゃうんですか。ね、油買いに行ってたら門が閉じられて、開けてくださいご主人様って、お前たち知らないって言われちゃうんじゃないの。で、他の5人に賢い花嫁にちょっと油を分けてくださいって言ったら、あなたに分ける分ないって言われるんじゃないの。それはないわ。だって油は自分で求めるしかないんですもん。だから聖霊に満たされ続けなさいなんじゃないんですか。じゃなかったら清められるわけがないですよ。あなたの力では無理ですから、清められるのは。清めるのは聖霊だから。だから日頃から聖霊求めてない人はまずいんじゃないですか。私もあなたも。で、テモテは長老たちの暗示を受けたときに、予言によって与えられた賜物、その聖霊の賜物を軽んじちゃいけないんだと。もちろんね、予言っていうのは旧約の予言じゃなくてね、この場合はね、で、予言が長老だからペテロがいろんな人たちが予言されたんでしょ。私も何人かの人たちが予言を受けました。牧師になるとね、12歳の時と30歳の頃に。でも JC に対する予言も、ね、娘たちの夢とマリさんの夢とエルサレムの若い、ね、ダニエルっていうのはあのコスタメッサの若い22、3歳だったと思うけど、その頃で、その若い宣教師がコスタメッサからエルサレムのカルバルチャペルに派遣されてて、でエルサレムのカルバルチャペルのドンという牧師のオフィスで私が祈ったら、ダニエルが、ややこしいけどこれはアメリカ人のダニエルが幻を見て、誰のだって聞いたら、地蔵のだって言うから、何やって聞いたら、あんたの奥さんが子供を産むって言ったわけですよ。で、娘たち2人が同日に子供を産む夢見て、1週間後にマリさんが夢を見て、2週間後にエルサレムでダニエルが夢見たわけでしょ。これ神が語ってるやん。健康な羊は健康な羊を産むというのが与えられたビジョンだから、私はあなたを健康にする係なんで、自分も健康になってあなたも健康にする、霊的にね、その係だから。で、それはなると思ってます。だから神が与えたんだったらなるでしょう。そういうことです。だからそのビジョンとかそういうのを軽んじてはならないでしょ。せっかく神が与えたんだったら信じないとそれ実現しないの。どうしたら実現するかって、信じたからだ。他にない2節から11節に戻ります。エズラ2節から11節は神ヤハウェがクロス王にミッションを与えたんですよね。さっきやりました。神ヤハウェが命じられた神殿、ね、再建って2節から4節で、5節は誰がエルサレムに、ね、帰るのかって話がある、ね、帰るのか。5節はね、で残るものは、6節は残るものサポートに回りなさいと。で、7節から11節はネブカデネズルが、ね、神殿から奪ったものを全部エルサレムに持って帰れと。太っ腹ですね、クロス王は。奪われたものを全部持って帰って、ね、それを神殿の中に入れてこいと。すごい話ですよ。2章 2章も簡単に進みます。 2,3 分で1節から67節ね、特筆すべきはゼルバベル。ゼルバベルってね、エホヤキンの孫なんですよ。それと大祭司ヨシアのね、孫で、から2節にね書いてあるんですよね。書いてあるでしょ。2節、ゼルバベルと一緒に書いたものヨシアとか書いてない。で、3節から35節は一般ピーポーです。一般ピーポーのなんとか族なんとか族、35節まで。で、36節から39節に目をやると祭司たちです。祭司で、41節から43節に目をやるとレビ人、歌歌いと門営っていうのはこれレビ人ですから。それから43節から58節に目をやると宮に仕えるしもべたち、ソロモンのしもべの子孫っていうのは異邦人たちで、神殿の雑用係です。これ異邦人で、59節から63節に目をやると先祖がイスラエル人かどうか証明できない人たち、わかりですか。そのリストですよ、2章全部リストで、合計、ね、64節から67節の一番特筆すべきことは、合計は 42,360 人が帰ったんだよって書いてあります。で、4万人ぐらいが帰ったんだね。 42,000 人ぐらいが、覚えておいてください、その規模もね。日本人がどうやったら救われるのか、敵をだって彼らの救いっていうのは、だってね、ペルシャのクロス王がね、神は全ての人が救われて真理を知ることを望んでおられるんでしょ。全てって日本人も何人も含まれますよ、どんな人もね。で、真理とは何かって、真理を知ることを望んで、その真理とは父なる神です。御子イエス・キリストです。聖霊です。福音です。神の言葉です。これを知ることを望んでるんだと。だとしたら神はバックアップしてくださいね、バックについてくださいますよね。これに取り組めばね、キリストを知ってほしい場合、聖霊を知ってほしい場合、父なる神を知ってほしい場合、福音を知ってほしい場合、ね、神の言葉を知ってほしい場合、これはあなたを助けられますよ。だって神がそれを望んでおられるんだから。神は異教の王を使ってイスラエルを回復されたんですよ。私たちはすぐに方法論に飛びつくけど、神は人間が考えた方法論などには頼りません。で、日本が例えばアジアにごめんなさいしたらとかさ、そういうのありましたね。それは悪いことじゃないけれど、それで言ったら、その方法論になっちゃった時に、それ方法論でやったら、それうまくいったら、方法論を考えた人が偉くなっちゃうからね、神の栄光を変えなくなっちゃうから。例えばいろんな方法論があるんですよ、こうしたらああしたらって。それは無理ですね。そんなのね、神はそんなこと許可されないですね。もう誰もが考えたことなんて、クロスがだって救うなんて誰が考えます。イラン人だよ、ペルシャ人だよ。その人がイスラエルを救ったんでしょ。誰も誇れない、誰も栄光を取れない、誰も手柄取れないですよ。それが正解です。ただ原則と神の心があるんでしょ。だって神は全ての人が救われて真理を知ることを望んでる、これだけで十分じゃないですか。あと方法なんか分からなくていいんですよ。お願いすればどうにかそうしてくださいって言えばいいんじゃないですか。そしたら明後日の方向から助けてくださるんじゃないんですか。クロス王だって動かすんじゃないんですか。で、私たちは神に信頼してついていくだけですよ。方法なんか知らなくてよろしい、そういうことです。3章に行きます。終わっちゃった。2章、3章の1節から7節、祭壇の再建と生贄の再臨、再開、失礼。一節読みます。3章、イスラエル人は自分たちの町々にいたが、第7の月が近づくと、民は一斉にエルサレムに、ね、カリオの祭りがあるからね、集まってきた。で、イエス・キリストもカリオの祭りの時に大きな声で叫ばれたでしょ。誰でも乾いてるものをここに来て飲むのがいいってね、生ける水を。で、私を信じる者は、で、腹の底から生ける水の川がほとばしるようになるのだって言われたんじゃないですか。で、これは聖霊のこと言われたんだって言ってんじゃないですか。仮用っていうのは仮のテントでしょ。でも私たちは神殿になったんじゃないですか。なぜかっていうと聖霊が住んでおられるからと書いてありますよ。 聖霊が住んだら神殿になるんでしょ。それまで仮用でしょ、仮のテントでしょ。仮用の祭りが近づいて一斉にエルサレムに集まってきた。それでエホサダクとことヨシアとその兄弟の祭司たち、またシェアルティエルのゼルバベル、ゼルバベルとネホヤキンの孫、その兄弟たちは神の人モーセの律法に書かれている通り、全焼の生贄を捧げるためにこぞってイスラエルの神の祭壇を築いた。彼らは周りの国々の民を恐れていたので祭壇を元のところに設けた。これどういう意味かというと、恐れたので祭壇を早く作りたかったんですよ。早く神に頼りたいって感じです、ね、周りのサマリア人とかいろんな人がいるわけですよ。でアッシリア帝国が、ね、その民族を、ね、もう崩壊させるために、分解するためにもう移住を繰り返したわけで、ね、小ロットっていうか、あの部族っていうか ちっちゃいグループに分けていろんなところに分散させたんですよ。だどっかで大きい人数になっちゃったら、ね、発言権持つでしょ。これで日本だって移民がどんどん入ってきちゃってよ、ね、1割ぐらい移民になったらものすごい大きな声になりますよ。何やってんねんって話だけど、どういう何が誰が決めたん、国民投票にかけてほしいと思うけど、私はね、別に来たらそのよくするけれど何してんねんっていう思うけど、まあそれ以上言わないでもアシリアの政策っていうのは、でそのいろんな、ね、民族を細かにして全部分散させたわけですよ。それである時にライオンが出てきちゃって、イスラエルのところにね、でみんなガブガブ食われちゃったわけで、キャーってなって、これどうしたらいいんだって言って、そしたらアシリアの方が本部が考えたわけ、政府が。じゃあこれはね、連れてきたあのイスラエルの祭司たちを戻して、レビ人たちを、それどうやってその、ね、イスラエルの神を礼拝したらいいかをその地元の住民に教えようと。そしたらライオンが出てこなくなるんじゃないかっていうふうに、わけのわかんない作戦でやったわけで、その祭司たちが来て、またこの人たちが、ね、いろんな民々と、ね、混血を繰り返しちゃったのがサマリア人なわけですよ。だからもう外国人になっちゃったわけ、純外国っつうか、そういう話で、もうその頃は周りにいろんなユダヤ人じゃない人いっぱい住んでて、ユダヤ人が来て自分のところをね、あのなんていうの、あの尊王攘夷じゃないけれどもなんていうのかあの自分のところのなんていうの、文化に帰ろうじゃないけれども、神殿を建ててね、ユダヤを盛り立てようじゃないけれども、イスラエルの国を再建しようみたいになったら、周りの民族が穏やかじゃないわけです。そんなことやらせてたまるかになるわけですよ。それで 敵対してる、敵を持ってる人が周りにたくさんいるわけ。だから恐れてるわけですよ、彼ら。怖い、私だって怖いわ、そんなとこに行ったらね。アウェー状態、ホームじゃない、アウェー状態の、まだまだまだ。だから祭壇を早く築いて神に頼ろうみたいになってるわけですよ。そういう話。全焼の生贄、すなわち朝と夕ごとに全焼の生贄を捧げた。彼らは書かれている通り、仮用の祭り祝いの毎日の分として定められた数に従って日々の全焼の生贄を捧げた。その後上句の全焼の生贄と新月の祭り生贄と主の礼祭のすべての聖なる捧げ物、それから命名が喜んで進んで捧げるものを主に捧げた。彼らは第7ので第1日から全焼の生贄を主に捧げ始めたが、主の神殿の礎はまだ据えられてなかった。彼らは石切りとかそういうね、人たち、働く人たち、で必要なものを、食べ物とか飲み物とか油を与えた。それはペルシャの王クロスから与えた許可によって、レバノンからカイロ、ヤホーに杉材を運ぶためだったから。だから全てのその地域っていうのはペルシャ帝国が治めてるから、そこのトップがやれって言ってんだから仕事はやりやすいわけですよ。だけど周りにいろんな人たちが、敵対勢力はいるわけですよ。そんな状態なんですよ。で神がなさる面と人間が自発的に応答する面と両面あるわけですよ。でしょ。だって神はクロスを奮い立たせて行ってこいって言ってね、だってその時のトップ、そのスーパーパワーのトップを動かすわけでしょ。なちょっとだから、あのイランとの戦争も、ね、アメリカが噛んでてさ、トランプさんがね巻き込まれちゃってるわけでしょ。ちょっと似てるよね、構図がね、ちょこっとね。 スーパーパワーのトップがだってイランの戦争イスラエルを助けてるわけだからさ、でそれよりももっとトランプさんよりももっともっと強いクロスオーが、ね、その時ロシアも中国もいないんですよ、トップなんだから、ね、もう一番勢いがあるところのトップがやれやれって言ってるんだから、ね、その中であの神がお膳立てしてくださってるわけですよね、すごいね。にもかかわらず人間がやらなくちゃいけない面があるわけでしょ。だって自分たちで祭壇を築かなくちゃいけないし、自分たちで神殿の礎を築かなくちゃいけないわけだから、神はイエス・キリストは教会を私が建てるって言われたんですよ、ね、あんたは私 誰だと言うんだと、あんたこそ生ける神の子キリストですっておっしゃったんだ、ペテロが言ったんでしょ。よくぞ言ったって、それは神が言わしたんだって言ったんじゃないの。でそうでしょうそうでしょうって、でこれから十字架と私は復活があるんだよって言ったら、そんなことがあっていいわけがないじゃないですかって言ったら、引き下がれサタンって言われたんじゃないの。もうすぐに図に乗るからペテロはさ、もう乱高下激しい、ね、でその後で、ね、あなたはペテロですって、小石ですと、私はペトラの上に、ペトラっていうのは大岩の上に、ね、教会を建てますって。聖書で一番最初に教会という名前が出てきたのはここなんですよ。他のことじゃないんですよね。イエス・キリストは教会建てるって言われたわけだから、キリストは教会建てるんだけれども、でも私たちは力量にふさわしく働く力によって、ね、結び合わされて組み合わされて、しっかりとね、愛忍耐や親切や喜びや平安のうちに立て上げるんでしょ。で私たちだってやらなくちゃいけないことあるんじゃないの。神キリストは建てるって言ったけど、あなた方も力量にふさわしく働く力によって立て上げるんでしょ、忍耐親切喜び平安のうちに。だから神がやる面と人間がやる面って常にあるんですよ。常に共存してるわけですよ。バランス悪いと、ね、成長しないんですよ。だからクロスが行ってこいって言ったって、ね、クロスが行ってきなさいってね、全部バックアップするからって言われたって、自分たちで立てなかったら立たないですよ。同じことでしょ。で立てるっていうのは何かっていうと、私とあなたの霊的成長を立てるんですよ。それが優先順位のトップです。教会の組織とかじゃないです。教会の建物でもないです。で建物ねやると、どこの設計事務所を使うんだとか、どこにステンドグラス頼むんだとか、どこに施工を頼むんだとか言って喧嘩になるねんで、それで分裂してる教会のなんと多いことか。アホらしもない、私の目が黒いうちはそんなことは許さん。でも次の人の目が黒いうちもそんなこと許さないでほしい。ねえ、アホらしいことで時間使ってほしくないわ。立てるっていうのは何かって言ったら、あなたと私がキリストみたくなることですよ。立てるっていうのは、それが優先順位のトップなんですよ。お互いに立て上げるってね、そういうことでしょ。聖霊のそのね、ギフトをもらって相手に届けて、相手の霊的成長を助けるってことでしょ。だから私とあなたがキリストみたくなるのを助け合うのが立てるっていう意味合いですよ。よくよく聖書読んでみてくださいよ。何度も読んでたらそうしか読めないもん。そういうことかと。それをお互いに地域教会で目が見えるところでやり合うんだねって話でしょ。そのために私とあなたは集まってるんですよ、今日も。だから今日帰るまでに誰かを励ましてくださいよ。ね、がっかりの賜物持ってる人は多い、ね、相手をがっかりさせる賜物。あの人と話してると、なんかがっかりして、もうなんかなよなよしてきて、もうダメかもしれないと、あの人と話すとって、そういう賜物持ってる人が多いかもしれない。でもそのあの人と話すと、なんか励まされるわって、やっぱり私も取り組んでキリスト見たくなるわってね、そういうそれじゃないの。今日帰るまでにはあなたが使えるんじゃないの。あなた、私だけ使えられるので、お互いに使い合うんじゃないの。そんなこと言ったって、私は救われたばっかり、関係ないでしょ、そんなこと。だって30年救われて、30年50年だってできないんだから、自分の力で。神からもらってなんぼなんだからさ。今日救われた人だってね、神から取ったら可愛いよね。 可愛いんだから与えようとするに決まってるやん。わかります言ってること。もらって届けるんだからさ、あんたのなんか実力を、ね、絞り出すなんてそんなこと書いてないわ聖書に。なんかできちゃったっていうやつが、あらできちゃったって、これ私じゃない、それそういうのが面々と重なり合って成長していくんでしょ、そういう話じゃない。だけどなんか理解してないとさ、もうわけわかんない話になってくるからね。あの先輩みたいに祈れませんって、その先輩だって祈れないわ。だって私たちは弱くてどのように祈ったらいいかわからないって書いてあるよ。聖霊ご自身が深い埋めきを伴って全てのクリスチャンのために取りなしてくださるんでしょ。あんたの思いも私の思いも強すぎて神の思いに調和するの弱すぎんじゃないの。誰ができるの。だから誰もできないが正解でしょ。でもキリストにあったら誰でもできるが正解じゃないの。もうちょっと自意識からさ抜け出てくださいよ。私もあなたも。よかったね、私も入ってるよちゃんと。公平だよ。フェアだね。はい。で8節から13節ね、8節から13節はもう最後だこれね。8節が、彼はエルサレムの神の宮のところに着いた翌年の2月に、なんかゼルバベルとヨシアがいたんですよ、ね、お父さんの名前ちょっと抜いちゃったけど、おい捕囚からエルサレムに帰ってきた全ての人々にヤハウェの宮の工事を指揮するために20歳以上のレビ人を立てて工事を始めたんだとね。でみんなで一致して工事をすると指揮をしたと、レビ人とかがねそうしたと。で10節から建築士たちが出てきて、主の神殿の礎だから設計事務所はそのレビ人の下にあったわけです。イスラエルとダビデの規定に従って主を賛美するために、今度は、ね、ラッパを、祭司たちがラッパ、アサフたちがシンバル叩いた。そして主を賛美して感謝して互いに主は慈しみ深いその恵みへ常しえまでもイスラエルにと歌い合った。こうして主の宮の礎が、土台がね完成したんですよ。土台だけですよ、 上物なしよ。土台が据えられたんで、民は皆主を賛美して大声で喜び叫んだ。しかし祭司レビ人一族の頭たちのうち、目の前で宮の、最初の宮を見たことがある、ソロモンが建てた宮を、ね、見たことがある多くの老人たちは、彼の目の前でこの宮の元へが据えられた時大声でみすぼらしかったから泣いたの。一方そんなの知らない人たちは大いに喜びにあふれて声を張り上げた。そのため誰も喜びと叫び声と民の泣き声とを区別することができなかった。民が大声を上げて喜び叫んだのに、その声遠いところまで届いたと。だから昔のその面影を知ってる、ね、ソロモンの神殿の異様というかさ、その素晴らしさを知ってる老人たちみすぼらしさに泣いたわけ。その次世代はそんなこと見たこともないから、やったーとか言って喜んでるわけよね。なんか面白い構図だよね。でもなここで一番大切なのはそこじゃなくて、この恵み、主は慈しみ深いってことですよ、ね、70年だからずっと言うこと聞かなかったんだよ ね。モーセからゼデキヤまで900年間ぐらい言うこと聞かないたららしないね。イスラエルは悪いたららしないね。何度も。でも私たちも重なるけどね、悪いね、もうめちゃくちゃ悪いね。だけど滅びなかったんですよ、その救いのね計画があったんですよ。何十年経ったらもうどうなるか分かんないのに戻ってきたわけでしょ。で1900年経ったら1948年の5月の14日イスラエルが再建されたんじゃないの。イスラエル再建されたのは2回目じゃないの。彼らの歴史の中で2回目じゃないの。すごいね、まあ、空白の時代を通してついに和解だが生まれちゃったね。もう本当に聖書の言ってる通りになってるね。で EU があるんだね、粘土と、ね、鉄でできている EU があって、この時代に人手によらず切り出された大きな岩がこの足の部分にバンってぶつかって全部チリチリバラバラになるでしょ。こんなことになっちゃうんじゃないの。だからもう今の時代にいつ来られてもおかしくないですよ。その通りになるんだもん。で私たちは、まあ、少市民的に毎日の生活が忙しくて、もうそれにもうこうやってこんなになっちゃってるんですよね。 視野が狭くなっちゃっててさ、そんなことなんかもうどうでもいいとかになっちゃってさ、ね、それよりも毎日の生活も大切ですとか、でもそうじゃなくていつか来られるわけでしょ。だから見舞いに、ね、出られるように平安を持ってね、安心して傷もシミもないものとしてね、清くなることを追求するんでしょ。そのようにして主が来られることを早めなくちゃならないんですよ。イスラエルの国があそこにできるとかなんかどうのこうのじゃないです。自分の心が清められることによって主が早く来ることを早めなければならないって書いてありますよ。なのになんか日本の民放にしても NHK にしても、あの福音派の人たちはあそこにイスラエルをどうしてすればもっと早く来るかもしれないとか言ってそうやってるんだ。どこからそんな情報を得てんねんか、なんで聖書を読まないか。そうね、私のあなたの心が清くなることによって主が来るのを早めなくちゃならないって書いてありますよ。いや、そこに、ね、その焦点が当たってるでしょ。私とあなたがもっと喜ぶ人になってるかってことじゃないの。もっとキリストにあって安心してるかってことじゃないの。もっと他の人に対して忍耐、成長に対して忍耐できるか、ね、親切できるかっていう、そのことによって早まっていくんでしょ。祈ります。天の神のお父さん、イエスキリストの皆のゆえにあなたの御前に大胆に出られるこの幸いを感謝いたします。あなたは本当に恵みが常しえまでと書いてあります。ありがたいことです。本当にそれにふさわしくも似つかわしくも釣り合いもしないんですけども、がしかしそんな私たちによくしてくださる方であることを感謝いたします。ありがとうございます。もうユダヤ人たちも本当にイスラエル人たちも全然ふさわしくないですけども、もう本当に逆らいまくってバビロンまで流されて全然戻ってくるのにふさわしくもないですけども、それでもクロスを立ててあなたが戻してくださっているように私たちも同じです。全く同じですから、どうぞこの私たちのこの神殿、私たち神殿なので清められてきますように。で、私たちがお互いに使い合うことによってその神殿のちっちゃいのがどんどん積み重なって大きな神殿となってきますように、私たちを祝福してください。この願いをイエスキリストの名によって願います。アーメン。賛美しましょう。